2024年4月24日水曜日、時刻は午前8時31分を過ぎたところです。さて、中井久夫集、世界における作品と兆候というエッセイは昨日で終わったんですけれども、まあ、中井先生、これについてもう少し説明がいるんじゃないかというふうに思われたようで、世界における作品と兆候についてという、 こうエッセイがですね、またこの続きにあるんですね。まあ、そんなに長くはないんですけれども、これはですから書かれたのが1990年ですね。ですからこの世界における作品と兆候を書いてから、その必要性を感じられて、またすぐに書かれたということのようです。で、これ本当にまた なかなかなんていうんですかね、なんだろう、学ぶところというよりも、まあ私、まあ、数年前からですね、まあ、知性と感性って言いますけど、まあ、知性も大事なんだけれども、あるいは、まあ、知性ってこう喋ってたらある程度分かりますね、その人の知性の度合いとか、あの感性の度合いとか。ただ、あの感覚っていうのは、そのこれを知り得ない、相手の感覚ですから、その感覚的なものを本当に中井先生はすごくこう、それこそ微細に自分自身を観察されて、それこそ微視的ですね観察されて、ちゃんとやっぱ書いていただいてる。ですから、その自分自身でも見逃しがちなその感覚的なものを何かこう紐解いてくれてるというか、なんかそんな感じがするんですね。ですから、まあ、例えば私にとっては中井先生の文章が作品になるということじゃないかなと思うんですけれども。で、この世界における作品と兆候、これはやっぱり読む値打ちが非常にあるんじゃないかなと思いますね。まず冒頭にこんな文章があります。私が柄にもなく予感と兆候、余韻と作品についての一文をそうする気になったのは、草稿ですね、草ということです。もう一度、私が柄にもなく予感と兆候、余韻と作品についての一文をそうする気になったのは、結局半分は私の仕事である精神医学が厳選よりも、目の前のことを厳選よりも、これら厳選の終焉に養栄するものに多く触れるからである。この現在目の前、これら厳選の終焉、縁、周りの縁に養栄する、揺れて船を引くという文字ですね、養栄する、ゆらゆらと漂う、あるいは音などが後まで長く大きくという意味ですね。養栄というのは調べてみました。まあ、あの中井先生のこう文章にはもう使わないようなこう、ね、言葉が結構ありますから、と思うことが多々あるんですけれども、結局半分は私の仕事である精神医学が厳選よりも、これら厳選の終焉に養栄するものに多く触れるからである。これは言わんとすることがよくわかりますね。一つは私の気質である。私は早くから生きるということは予感と兆候から余韻に流れ去り、作品に収まるある流れに身を浸すことだと考えてきた、ということですね。私は早くから生きるということは予感と兆候から余韻に流れ去り、作品に収まるある流れに身を浸すことだと考えてきた。 ということがこの最初の文章にありまして、で次の段に入っていくと、これもなかなか興味深いんですが、このようになってます。私の使っている意味が少し独特であるかもしれない可能性がある。まず兆候という言葉は、私の使う意味、すなわち未だ存在していない何かを示唆するという意味では普通の用法と変わっていないかもしれない。しかし医学の意味における兆候、すなわちある疾患の存在を推定させるサインという意味をも含むであろうけれども、もっと曖昧なものである。兆候はですね、すなわち何かを予告しているようでありながら、それが何であるかが全く伏せられていても良いのである。むしろそういう意味の兆候が主な意味である。もう一度、すなわち何かを予告しているようでありながら、それが何であるかが全く伏せられていても良いのである。むしろそういう意味の兆候が主な意味である。西欧ヨーロッパ、西欧語では、ヨーロッパの言葉では、欧米の言葉ではということですね。兆候と記号は同じサインという語が用いられるらしい。もう一度、西欧語では兆候と記号、記号化するの記号、兆候と記号は同じサインという語が用いられるらしい。サインを兆候、記号のいずれに訳するかに困ったことがある。サインを兆候、記号のいずれに訳するかに困ったことがある。記号とは、記号するものと記号されるものとが一組になったものであって、原則的には両者の間に明確な対応関係がある。これに対して兆候は、何か全貌がわからないが無視しえない重大な何かを暗示する。ある時には現前世界自体がほとんど兆候で埋め尽くされ、あるいは世界自体が兆候化する。世界全体が兆候化する場合は、世界破滅感という病理現象であるかもしれない。ムンクの有名な叫びにおいては、描かれているものはすべて私の言う意味での兆候と化している。一般に世界が兆候化するのは不安に際してである。私がその世界に案じておれないのということである。もう一度、私がその世界、兆候化した世界、私がその世界に案じておれないということであるとなっておりますね。これは中井先生の、戦争と平和ある観察と、中井先生幼い時にその戦争の社会を体験されてますので、とそれに関することを書かれてて、ですから戦前戦後のことを まあ、いろいろね見てこられてるから、まあ、そこでのこと書かれてるんですけども、その中のことをちょっと思い出しますね。まあ、世界が超高化するっていうのは、なんかこう戦争がねこうひたひたとこう押し寄せる時の世界のこうムードというか、まあ、そういうふうなことがちょっとありありと目に浮かんできますが、いかがでしょうかね、この成長高と記号で、これまだ冒頭だから何をこれから読んとするのかなということがわからないと思うんですけど、まあ、ここからまあいろんなことがこうちょっと書かれて、ちょっとじゃなくて書かれてて、なかなか考えさせられることが多いと思いますの で, でこれはまあどういった意味で意味があるかなと思った時に、この冒頭のところにこの先生自体が早くから生きるということは予感と兆候から余韻に流れ去り作品に収まるという一連のこの流れというか、生きるということはまあ、その流れに身を浸すことだと考えてきたということなんですけど、でこのこれを読んだ後にこう自分自身の生きてきてる、あるいは現在の営みというか、まあ、ある程度そうですね、その自分はいかに生きるべきかということを自問しながら生きている、まあ、別に そんなことを考えなくてもね生きてい いけるわけですけど、でもそのどうしてもそれを考えてしまうと、なぜさ自分はどう生きるべきかというのもう、ね、ジブリ その君たちはどう生きるかじゃ問われなくても、問われる前に自分でも考える質の人もいますよね。まあ、中井先生も自分の気質がってこう書かれてますけど、まあ、そういった意味でもは、まあ、私もそのタイプで、もう10代の時からそう考えてるわけで、でそういう人は一定の時代は変わっても一定の割合でこう人間の中にいますよね。ですからそういう人にとってこの中井先生のこの本を読んだ時に、そういう目線で見た時に、その自分自身のそれこそ、まあ、事業史というか自分未完事業史、それをさらに自分で紐解くことができて、その自分の生きてる、あるいはその自分のやってきたことも含めて、これからやろうとすることも含めての、自分にとってのやっぱり意味、もともとそうやって問うてるわけですが、その意味、自分にとっての意味っていうものをより、そういった意味では何て言うんですかね、その自分自身 その生きる哲学というか精神性に沿ってうまく紐解くことができるっていうか、解釈することができて、でそれはまあひいては、まあ、ベタな言い方ですけれども、幸福感ということにつながるんじゃないかなと思うんですね。もうすごく福々とした幸福感ではなくって、まあある意味では自己肯定感ということになるでしょうかね。昨今のねよく使われる言葉としてはということじゃないかなと思うんですね。ですからちょっとこうとっつきにくいようではあるけれども、読む意味は非常にあるんじゃないかなと思いますので、これはまた、まあ、これは自分を教える意味でもさらに一度読んで、今読み返しててよかったなと改めて思ってるところですから、そういうふうにしていきたいと思います。といったところで、時刻が8時45分になるところです。以上です。